皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、2月6日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題はアングロサクソンの撤退です。イギリスの財務大臣がですね、銀行に対する新しい方針を、まあ、改めて述べまして、いわゆる銀行と証券は分離すると、応じない銀行は解体すると、まあ、はっきり述べたわけですね。で、オバマ大統領も、同じような方針で、もう第1期目からですね、大手銀行の解体を進めておりまして、本当に今回は80年前の世界大恐慌と同じように、それまでの体制を支えておりました巨大金融機関、これを解体すると一つの方針が出たわけでありますね。で、まずこの一点をとってもですね、今までのような巨大金融機関の力による、まあ、急激な世界の経済成長ということはありえないということは分かると思うんですね。やはり世界のこの20年間冷戦崩壊後の時代というのは、やっぱりこの欧米の巨大金融機関、特にアングロサクソンですね、イギリスとアメリカの巨大金融機関が、まあ、世界中にお金をこうばらまくことによって、まあ、急速な投資を行って、まあ、それで一気に経済成長したという部分があるわけです。で、これを解体するわけですから、まあ、言ってみればこの心臓のポンプの容量がですね、一気に何百分の1に小さくなるということですから、全然血は流れないわけでありまして、まあ、今までのようにグローバリゼーションなんていう言葉の中でね、踊っていた、まあ、世界中の大企業や特に新興国はですね、血が流れてこなくなりますから、エシーが始まるわけですね。もう始まってるわけなんですけども、この影響ってのはすごく大きいと思いますね。逆に言うとその、まあ、イギリス、アメリカというアングロサクソンの人たちというのは、まあ、一番初めに産業革命を起こしたのはイギリスで、ヨーロッパ大陸に渡ってアメリカに渡って、まあ、そして日本に来て世界中に行ったわけですが、この中で特にイギリスとアメリカがその伝道師となってですね、まあその原子力とオートメーションですよね。日本が60年前に導入した原子力とオートメーションということで、この20年間のグローバリゼーションと称する経済を、世界中で進めてきた。まあそう言っていいんじゃないかなと思うんですね。で、やっぱりそこにはその一つの開発のモデルっていうものがあって、インフラがあって、そのモデルとインフラがありますから、あとはもう金を一気につぎ込んで人を送ればですね、同じものが世界中でどこにもできちゃうと。まあ言ってみれば非常に簡単ですよね。だからアングロサクソンと顔見知りになって彼らのルールを導入すれば、どの国よりも先に開発が進んで所得が上がっていくと。まあこの魅力に取り憑かれた世界中の国々がですね、まあ出てきて、まあこの経済発展をやっていったわけですけども、まあその時代がここで名実ともに終わろうとしているわけですね。ということは金融なんかにつきましても、80年前はその後国家が非常に強かったわけですね。よく日本で麻生財務大臣が高橋惟喜の話をしますが、全然バックグラウンドが当時と今は違うんですね。当時は政府が非常に強かったんですね。で、今弱いんですね。強い政府ってあってですね、どこにそんな強い日本人がいますか。その強さというのが当時と今で全然違うんです。当時はやっぱりですね、カラリバリの強さであり、あるいは形の強さであり、軍の強さなんですね。今そのアメリカ軍見てみればわかりますけども、あるいはフランス軍でもイギリス軍でも、もうなんかいくら武器並べたって全然戦争は勝たなくて、ボロボロで足元を救われちゃってる状況ですよね。だから今やその80年前のような軍事大国がですね、世界でをのさばるという状況は全くなくて、だから強い政府が強いその、まあ、軍事力や金融力で世界を動かすということはもうありえないんですね。そこがですね、当時と一番大きく違うところです。ですからまあ振り返ってみれば簡単で、その80年前の世界大恐慌の後、政府が、まあ、民間の経済を肩代わりする形でね、金融についても投資についても世界を担ってきて、でもそれが、まあ、衰退しちゃって、30年前にまさに鬼っ子のようにですね、古いその、経済学と、それから右翼がかった思想が合体した新自由主義が出てきて、 世界をもう一泡吹かせたと。まさに一泡吹かせましたよね。なんかうまくいくのかと思ってみんなやってたら、まさに一泡吹かされてバブルで終わっちゃって、今貧困と混乱と不良債権だけは残ってるわけですが、まあそういう状況ですね。ですからやはりこの資本主義をずっと支えてきたこのお金の世界の担い手がですね、まあ政府もそれから巨大金融機関も二つとも潰れちゃったわけですね。で、あとはですからマイクロクレジットのこととか地域金融機関とか、あるいはそのクレジットユニオン、信用組合ですね。まあこんな感じで顔の見える範囲、でもう一回立て直そうと。まあこういうものはあると思うんですね。ですから、まあ21世紀型の新しい金融というのは、まあイギリス、アメリカでこう生まれて育った近代化のですね、システムを世界中にばらまくための、装置ではなくて、まあ自分たちが自分たちらしく暮らすための二宮尊徳がまさにやったようなね、二宮尊徳がやったような自分たちが自分たちの未来を作るために必要な金融を作るというような、まあそんな形でこれは立ち直っていくんだと思うんですね。ですからこのアングロサクソンの、まあ特に金融における衰退というのは、まさにこれは近代化の終焉ということだと思うんです。彼らはやっぱり近代化の投資をですね、世界中でやってたわけで、だから彼らにできたわけで、逆に言うと彼らを世界中受け入れたわけで、この近代化の光の届いてないところにとってみれば、これは非常に興味深いことだし、やってみたいことだったんですね。まあそれがここで一応全部終わったんだというふうに私は言っていいんじゃないかなと思うんですね。そうするとこれから先というのはですね、今までとは全然違う形で世の中は進展していくはずでありますから、まあこの先のことを考えますとですね、同じような形で金融の投資を続けることももう不可能だったと思うんですね。それでやっぱり金融というのはその国の生活ともうすぐ関わってるわけですから、TPP の問題と同じように世界で同じルールにする必要はもうないんですね。むしろやっぱりその国らしい生き方にふさわしい金融を作った方がいいわけでありまして、だからこれから世界はちょっと時間かかりますけども、まあもう一回、アングロサクソンの嵐が吹き荒れた時代ということで、その後をですね、どう立て直すかっていうことが必要になってきてますから、やっぱりちょっと時間かけてでも自分たちのやり方というのを見つける方が早いわけですね。まあそうなるとやっぱりこう二宮尊徳のように、足元から区は一本で立て直すという、こういう発想と行動に最後は行き着くんじゃないかな。まあそんな感じがしてるんですけどもね。で、同時にその、新保守主義の、まあ今回終焉ということをオバマははっきり宣言したわけですね。やはりアフガニスタンで負けたんですよね。はっきり言うとアフガニスタン戦争で明確にアメリカは負けたんですね。イラクでも負けましたけども。だからもうこれで撤退すると。だから我々はですね、やはりアメリカは戦争で負けたんだと。はっきりとそれを認識しないと間違いだと思いますね。これまだアメリカはだから世界で一番強い国だとか思ってるとですね、ものすごく大きな勘違いをするところで、やはりこの大国って、まあ過去のスペインもそうですけども、イギリスもそうですが、大きな敗戦を契機に一気におかしくなることってよくあるんですよね。ソビエトもそうでしたね。まさにあれアフガニスタンで失敗して、で、一気に国がおかしくなって、チェルノブイリの影響もあって国潰れていくわけですけども、やっぱりアメリカもそうじゃないかと思うんですね。一つの大きな、国家的威信をかけたものが失敗したときに、まあそれは内部から大きな反乱が起こって、そしてその国が潰れていくというのは、かつての元もそうですね。元寇に失敗した後の元もそうで、どこでも同じことなんですね。で、世界はなんかもう、それをですね、織り込める人と織り込めない人がですね、はっきり分かれてきちゃったんじゃないかと思うんですね。一番織り込めないのはやっぱり、アフリカとか、中東にいる親米諸国ですよね。彼らはもう、お手上げですもんね。だから私は思うんですよね。今のこの世界の状況というのは、まさにその当時世界最強だと言われた関東軍がですね、帰ってしまった後の満州国と同じだと思うんですね。もうあとは略奪されるだけされておしまいという状況にもうすでに、もうそういう危ない国々のほとんどはなってんじゃないかなと思うんですね。ところがまだなんとかなるだろうと思ってですね、まあ政治とか軍事とかね、あまり興味ない人が経済人多いですから、まだなんとかなんじゃないかと思ってとどまっているんですが、そういうことやってるとですね、まあ突然なんか襲われて亡くなっちゃうと。いうようなことも非常に多いわけで、ですからやはりこの今回金融と軍事の二つの方面でアングロサクソンが撤退したということは、ものすごく大きなやっぱりその変化を さまざまな形で我々の元にももたらしてくるんだというふうに思った方がいいと思いますね。やっぱりアングロサクソン、この海賊というのはその裏側にはですね、やっぱりその大陸の人たちが持ってないものを持ってるというものがあるわけですね。大陸の人たちが持ってないものを持っていくことによって、そこで初めてその大陸の人たちも付き合ってくれるわけですね。逆に言うと大陸の人たちっていうのはある意味で狭い世界で暮らしてるわけですから、自分の領土の中のどうしても視野がですね狭くなってきて、こう新しいことに遅れがちになります。ですからそこがですね、アングロサクソンのように国境を越えて動く移動民というものが活躍できる場所でありまして、で国境を越えて動く移動民がやってきてですね、いろんな情報や新しいものを与え、で新しい面白そうなものを買い取っていって、まあ、そういう形でその移動している民とそれから定住している民の持ちつ持たれつの関係がこういつもあるわけですね。で今回ですから移動する民がですねちょっとやりすぎたわけですよ。やりすぎて、まあ、やりすぎっていうか世界中をとにかく一気に近代化という名のもとに同じ形にしちゃったわけですね。ですからもうこの先ですね用はないということで、まあ自然にこの衰退をしていったんだと言っていいと思うんですけども、やっぱりそうなってくると、例えばその TPP のような世界一つのルールっていうものはもうありえなくなりますね。それから面白いのはですね、多分ユーラシア大陸でありまして、ユーラシア大陸はどうするかなんですね。今そのヨーロッパ各国、特にドイツなんかが中心になってヨーロッパの基準を一つに合わせようとしてますよね。まあそのヨーロッパ国内では銀行同盟とかですね、あるいは財政同盟とかあって、それからあのユーラシア大陸全体で見ればですね、まあ鉄道とか飛行機の規格だとかコンピューターの規格だとか ISO とかですね、いろんなものがこうあって、なんかヨーロッパ全体を一つにまとめようとしてるんですが、さあどうでしょうかね。こういうなんか、アングロサクソン、イギリス、アメリカに遅れる形で、スイスやそれからドイツやフランスの投資銀行も世界中出ていったわけですけども、まあ彼らが同じような発想でもう一回その投資銀行というような形でね、ユーラシアに君臨しようとしてるわけですが、果たしてこれが成功するのかどうかは非常に私はまあわからないと思いますね。今はまだですね、ドイツは他の国より多少景気がいいということで、まあドイツ自身もまあなんか少し自信持ってるようだし、まあ周りの国々も期待してる部分がありますが、しかし足元見ればですね、そんなうまくいってる話ばかりじゃなくて、むしろヨーロッパの金融財政危機はこれからずっと繰り越して飛ばしてきたものは飛ばせなくなって、いよいよこれから本番じゃないですか。ですから私はそうでもないかもしれないと思ってるんですね。やはりある程度ですね、権威というか、ね、ユーラシア大陸の先進国としての、まあ何か、発言力とか力を持ってるのかもしれませんが、なんかその、ドイツ、フランス、スイスがですね、アングロサクソンと同じような形で、ユーラシア大陸統一基準を作って、ユーラシアを統治できるかっていうと、私はそれは到底無理じゃないかなと思うんですね。やっぱりその真ん中にはイスラムとの対決というものがしっかりありますから、やはりそう簡単に、そんなヨーロッパの思い通りにはですね、進まないんじゃないかな、まあ、そう思うんですね。ですから、これから先、日本もそうですけども、やはりまず大切なことは、今までのような近代化のですね、道具を作って世界に売るという商売は、もうこれはなかなか続かないということですね。これはもう、とにかく、自分の国の雇用、自分の国の風土、自分の国のやり方というものに合致したライフスタイルに変わっていくということですから、ですからこれ頭全く切り替えて、その雇用を伴いながら、まあどうやって近代化の恩恵を、まあ維持し、そしてその先に自分らしい個性を作るかと。まあこれは各国の経済の運営の一番の基礎になっていくはずなんですね。ですから、やっぱりやり方としては、どっかの国に行くんであれば、その国に根ざす、定着する、ということがどうしても必要ですね。日本国内でもそうですね。やはりこれから一昔前の日本と同じように、地域ごとにその地域の企業としての個性がやっぱ出てくる時になってくるんだろうと思うんですね。今まだなんとなくですね、この景気回復するんじゃないかと思っている人たちもいてですね、まだなんとかこれ、黙ってりゃいいことあるかなと思っている人いると思うんですが、まあそういうことないですよね。そうするとやっぱりいたたまれなくなってきて、なんかしなきゃならなくなる。で、当然その錯乱する人たちも出てくるんですけども、まあそうでもない人たちもいて、やっぱりどうしようかしたときに、やっぱり地域でですね、地場産業みたいな形で、これを立て直していくしかないということに気づくと思うんですね。一社だけでは無理ですから。 で、そうなった時に、やっぱりその地域の雇用とか、新しい街づくりというものと全部これが連関してるんだってことに気づくはずなんですね。で、そうなってきて、まあ、その地域のこの製品はいいなという買い手がですね、まあ、国や中の外に見つかってきた時に、まあ、新しい21世紀型の、産業基盤でその地域は復活したということが言えるわけでありまして、まあ、そこまでちょっと数年時間はかかるかもしれませんけども、もうそれは元気のいいところは今でも元気いいし、元気のいい会社ってありますからね。私はそれはあまり、なんつうかな、難しくないと思うんですね。で、日本はこのアングロサクソンの国かどうかっていうと、ある部分は似たようなところがあって、例えばその日本の文化とかですね、日本の製品の影響力っていうのは世界中大きいですよね。で、日本人がですから近代化のための商品を作って世界に売ればですね、それはよく売れるわけでありまして、まあそういう意味では日本もですね、アングロサクソン的にこの世界中を回ってですね、何かそのいいものを届けると、移動民として活躍するという部分もあります。しかしやはり日本もですね、もう半分はやっぱり日本らしい日本でありまして、ですからやはり日本の個性っていうものが非常に強くあって、日本の風土というものがありますから、やはりここは今までのように貿易立国とか言ってですね、近代化商品を作って世界中に売ることをメインとするよりも、やはり自分たちの個性に合ったものを作って、で、この自分たちのライフスタイルを気に入ってくれる人、自分たちが特注で作っているなんかものを気に入ってくれる人にですね、まあ、世界中売って稼ぐというふうにするしかないと思いますね。もうなんか本当にあの巨大金融機関がこの解体されていくわけですから、大きな資本収支の変動っていうことはできなくなりますね。あるいはその巨大な黒字、巨大な赤字っていうことをファイナンスすることもできませんから、まあなんか世界中どの国もですね、ちょぼちょぼで稼いでちょぼちょぼで損してというぐらいが一番幸せなわけですね。だから大きく稼ごうと思うような政策ってのはダメで、あるいは大赤字を垂れ流す政策ってのはダメで、まあそこそこですね、まあ、勝った負けたがですね、まあ続くぐらいのところまで持ってくれればですね、大体上出来なんじゃないかと。逆にその緊張感がですね、まあ、イノベーションというのを促し、自己満足をですね、まあ、抑止する大きな力になるんじゃないかな。まあ、そんな感じがするんですね。だからこの今の日本はですね、この明治以降、まさにアングロサクソンと共に来たわけでしょ。明治以降の日本はアングロサクソンと共にですね、今日まで来たわけで、別にこれと縁を切ろうってわけじゃないんですけども、アングロサクソンの連中がですね、まあ、仕事が終わって、自分の国に帰っていくわけですよね。ですから日本も、まあそれに合わせてですね、新しい日本の形を模索しないとダメだと思うんですね。これはちょうど平安時代にですね、まあ遣唐使が廃止になった時とある意味でよく似てるかもしれませんね。まあ、ですからこれは経済から軍事からいろんな分野でこの変化っていうのははっきり見えてきますから、まあ我々はですね、もう明確にこれ20世紀までの時代、明治以降の時代とは違うところにいるんだという認識を持ってですね、これからいろいろ立て直していくことが大事じゃないかな、そんな風に思っております。というところで、今日の藤原直江の日本と世界に一言、アングロサクソンの撤退ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。